レルヤ。主の皆を褒めたたえます。皆さんおはようございます。今日も共に主が招いてくださったこの礼拝に預かるこの幸いを心から感謝します。それでは今日も初めに聖書の御言葉をお読みいたします。今朝はヨハネの黙示録7章9節から17節です。ヨハネの黙示録7章9節から17節です。新改訳聖書3版をお持ちの方は484ページ、また同じ2版をお持ちの方は444ページです。それではお読みいたします。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな艱難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。だから彼らは神の御座の前にいて、聖女で昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。アーメン。この聖書の最後の書、黙示録の著者は第四福音書を書いた使徒ヨハネです。彼はパトモスという島に流され、そこで終わりの日の幻を主から見せられ、それを予言の言葉として書き記しました。この黙示録を通して私たちは将来起こる事柄について、まるで映画を見ているかのようにその光景をありありと思い浮かべることができるのです。今お読みしました黙示録7章9節から17節では、天の御座における光景が描かれています。そこで何と言っても目立つのは白い衣を着た大勢の群衆です。9節、その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。続く10節、彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。この子羊とは言うまでもなくキリストです。救いが御座におられる神とキリストとにあると大声で叫んで賛美しているこの 大群衆はキリストによってあがなわれた生徒たちです。長老の一人によれば14節、彼らは大きな患難から抜け出てきた者たちでその衣を子羊の血で洗って白くしたのです。この大きな患難とは、終わりの時代にキリストに従う者たちが受ける迫害であり、そこから抜け出てきたとは殉教の死を意味します。その衣が子羊の血で洗われて白くされた、そのことは、その者たちが、殉教した者たちがよみがえらされて、血に染まった衣は脱ぎ捨てられて、新しい白い衣を着せられたということです。またそれは、彼らの持つ罪と汚れがキリストの血によって清められ、許され、義の衣、白い衣を着せられたということなのです。15節、そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。上に幕屋を張るとは、つまり屋根を設けるということです。16節の後半には、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありませんとありますが、その幕屋が彼らを守るからです。またご存知のように、幕屋とは旧約時代、イスラエルの民が荒野を旅するときに、移動するたびに持って運んだ住まいです。この幕屋を彼らの上に張られるということは、主がいつも共におられるということをも意味しています。16節の前半にはこうあります。彼らはもはや飢えることもなく、乾くこともなく。そしてその理由が続く17節に書かれています。子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。その有名な詩編23編の御言葉が思い起こされます。さて、この黙示録7章、今日は後半の部分を取っているわけですが、この7章は、悪との戦い、あるいは神の裁きに満ちたこの黙示録の記事の中にあって、今台風が近づいていますが、まるでその台風の目のように、そこだけ雨も降らず雲もない、もう青空が広がっている、そのような箇所です、場所です。6章を見ても、その後の8章を見ても、神の御怒り、裁き、そして災いがもう満ちて書かれています。その中にあって、この7章がある。それはあたかも嵐のような地上での歩みの中に置かれているこの使徒ヨハネが、一瞬雲が切れて最終的な天の御座の光景が垣間見せられた、 見ることができた。そのようなことをこの7章から私たちは知ることができるのです。最終的な天の御座の光景、それは黙示録の21章にあります。3節4節、見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。6節、ことは成就した。私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。大きな観難とは終わりの時代の迫害だとお話ししました。しかしイエス様が、あなた方は世にあっては患難がありますと言われた通り、私たちキリスト者が受ける患難、迫害、試練はいつの時代においてもあるのです。パトモス島に流されたヨハネ自身がそうでした。彼らは大きな患難から抜け出てきた者たちと長老の一人が言ったとき、そしてその台風の目のようなその一瞬、最終的な天の御座の光景を、永遠の御国の情景を彼が見せられたとき、ヨハネはその言葉を自分自身、また後の時代におけるキリスト者のことと結びつけたに違いありません。彼は嵐の中にあって、患難の中にあって、生徒たちがやがて天において受けるべき祝福を垣間見せられて、慰めとまた励ましが与えられた。私たち一人一人はそれぞれ使わされたところにおける一週間の歩みを終えて、この新たな週の初めに、日曜日の朝に教会でのこの礼拝に預かっています。ある人にとってはまさに嵐のような一週間であったかもしれません。しかし私たちもまた天が開かれたこの礼拝において、御使いや、もう数えきれないほどの御使いや生徒たちと共に主を高らかに賛美し、また神の御言葉を通して天の御座の光景を垣間見せられ、キリストにあって必ず大きな患難から抜け出すことができる、その確信を持つことができるのです。主が私たちの上に幕屋を張ってくださり、どんな炎熱、また試練にも打ち負かされることはない、倒されることはない。主がいつも共にいてくださるという信仰を私たちはもうひとたび新たに持つことができるのです。良き羊飼いであるキリストが私たちを命の水の泉に導いてくださる。だからどのような試練にあったとしても、患難の中にあったとしても、私たちの心は魂は決して乾くことがない、干からびてしまうことはない。そのことを主から改めて教えられるのです。 私たちはヨハネと同じようにこの礼拝において慰めと励ましを主からいただくのです。そしてその天における生徒たちの祝福はこの地上においてもキリストがもたらしてくださった御国の祝福としてその前味として私たちは味わうことができる、受け取ることができるものなのです。明日から教団の教職者研修会で長崎に行きます。3人の少年たちを含む26人のキリスト者たちが貼り付けにされて殺された石坂の丘も訪れます。この日本でも多くのキリスト者が迫害され殉教していきました。しかし彼らはいつもどんな時にも天の故郷に憧れていたのです。御国の祝福に、永遠の命に預かるその確信を持って喜びを持って天に凱旋していったのです。それは彼らもまたヨハネのように天の御座の光景を垣間見て、そうなることを信じて疑わなかったからです。そこに希望を置いたからです。私たちもそのようなものでありたいと心から願います。お祈りします。父なる神様、あなたのお名前を心から感謝いたします。私たちの救いは御座におられる神と子羊イエス・キリストにあります。私たちがイエス様あなたの十字架にその血潮によってあがなわれて、義の衣を着せられ、白い衣を着てやがてあなたの御前に迎え入れられる、その約束が与えられていることを心から感謝いたします。しかしイエス様が言われたように、この地上にあってさまざまな困難の中にあって私たちはともすればその希望を失いかけてしまいますが、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのであると言われたそのイエス様、あなたのお言葉をもうひとたび今朝思い出させてください。あなたは勝利者です。あなたは黄泉と死に打ち勝たれたお方、そしていつも私たちの上に幕屋を張ってくださり、どんな炎熱もまた悪しき者も私たちを打つことができないようにいつも共にいて守ってくださっているお方であることを覚え、心から感謝をいたします。どうか今朝私たちにもその素晴らしい天の御国の生徒たちの祝福を見させてください。そして私たちがそこに希望を置いて歩み続けることができるように、信仰の弱い私たちですけれども、花婿なるイエス様が必ず来られるその日を待ちわびて祈り求め続け、そしてそれぞれの与えられた信仰の歩みを死に至るまで忠実に歩み通すことができるようにどうか助けてください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちのイエス救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。